皆さんはちょっとそこまでスーパーやコンビニに出かけるとき、どれぐらい服装に気を使いますか？あるいは部屋の中で過ごす部屋着、どれぐらい気を使ってますか？私は全くと言っていいほど気を使っていません。もう何年着てんだよ、どんだけ着古すんだよってぐらいヨレヨレの T シャツに、今の時期だったらユニクロで売ってるリラコ、あれ涼しくて快適で素晴らしいですよね。機能性がほんとサラッサラで通気性がよくって涼しいし、あと汗をかいてもすぐ乾くんですよね。速乾性。こないだなんか夕立に降られてびしゃびしゃになっちゃったんですけど、それでもものの10分部屋の中に干しといたらそれで乾いちゃったんですよね。高機能高性能で、あれはほんと素晴らしい商品ですよね。あとカバンもね、100均で買ってきた、100均で300円で売ってたポシェットなんですけど、安かろう悪かろうじゃないですから、今の時代ポケットもたくさんついてますし、肩紐の調整もできますし、まあちょっとあまりにも毎日毎日というか毎週末毎週末買い物に使いすぎて擦り切れてはきてるんですけど、それでも十分使える高性能なので、まあ身なりとしてはね、あ、この人身なり気使ってないなとは思われる身なりではありますが、機能的には私はそれで十分なので、これからもその方向性で行こうかなとは思ってるんですが、一つ困ることがあるというか、年に一回くらいなんですが職場の人に見つけられちゃうんですよね。私職場の近く、比較的近くに住んでいて、で私の他にも職場の近くに住んでる人はいるわけです。いわゆる生活圏が被ってるんですよね。まあしょっちゅうしょっちゅう会うわけじゃないのでまだマシなんですけど、たとえ年に1回とはいえ、ああ、文紀さん、この間の日曜日どこそこのスーパーで買い物してたよねって言われるのが超恥ずかしいんです。だってこんなみすぼらしい格好をしているんだもの、化粧もしてないんだもの。まあ化粧してないって言っても今の時期は日焼け止めぐらいは塗ってますし、まあそれでカバー力多少はあるって言ってもやっぱりすっぴんはすっぴんじゃないですか。でしかもなんかこう中二病かよみたいなでっかいヘッドホンしてますし、なんかマスクも私まだアベノマスク使ってるんですよね。皆さんアベノマスクまだお手元にありますか？もうすぐゴムがビヨンビヨンになっちゃって捨てちゃいましたか？あれ、干し方を工夫すれば意外と長いこと使えますよ。私はちゃんとガーゼの部分に洗濯バサミを挟んで干しておいたらゴムがビヨーンって伸びてしまうことはないのですが、例えばこのゴム紐の部分をどっかに引っ掛けて干すと、そっちのゴム紐がビヨーンって伸びちゃって使えなくなるんです。だから私はちゃんとガーゼの部分に洗濯バサミという正しい干し方をしたら、なんとなんと1年以上持ったんですよね。あれ2枚入ってたと思うんですけど、1枚はさすがにガーゼの部分が ほつれてきちゃって、なんかビョビョビョってこう糸がビャーってなっちゃって、である日ね、それでもつけていってたんですよ、気づかずに。でなんかめちゃめちゃ今日店員さんに顔見られるな、なんか3度見ぐらいされたけどなんだろうと思って、お店の窓ガラスに映った自分の顔見てみたら、なんかマスクから糸が細かいとかビャーって出てて、あ、これはダメだと思って、そりゃ店員さんも三度見するわと思って、その日の帰りにアベノマスク1枚目は捨てたんですが、もう1枚はまだ全然現役で使ってますね。あまりにもヨレヨレなので、その人と会う機会があったりだとか仕事場につけていく勇気は私にもないんですが、まあちょっとした今言ったようにスーパーに買い物に行くだけとか、コンビニに買い物行くだけとか、ゴミ捨てに行くだけとかなら別にいいかなと思って、今もアベノマスクを使ってます。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。ヘッドホンもね、目立つんですよね。私もともと頭が大きいんですけど、さらにちょっといかつめのデカめのヘッドホンなので、まあそりゃ見かけたらヘッドホンしてる人がいるな、あ、よく見たら分岐じゃんってなるよねと思うんですよ。その昔私も電車通勤だった時代があって、で電車の中だと音漏れが気になるじゃないですか。 なのでこう密閉性の高い遮音性の高いヘッドホンをつけようと思ってヘッドホンを買ったんですけど、でそれが唯一の Bluetooth の使える機材なんですよ。イヤホンで Bluetooth のもの私まだ持ってないんですよね。でイヤホンでこうスマホで聞いてるともうよく私引っ掛けちゃうので Bluetooth では聞きたいとってなったらもう街中でも外歩く時でもヘッドホンになって、で周りの音とか聞こえないですし、今言ったようになんか変にめちゃ目立つので早く Bluetooth のイヤホン欲しいな、アマギフで買おうかなみたいな、そんなことも考えてますね。あと T シャツなんですけど、まあヨレヨレなのはまあ100歩譲るとして、私が持ってるのがいわゆるライブTなんですよね。私財布の紐は結構硬いタイプなんですけど、ライブとかになるとテンションが上がって買っちゃうんですよね。まあこれはあるあるですよね。でしかももう一つこう買ってしまう理由があって、いわゆるイベントってたくさんお金がかかってるんですよ。でチケットだけの収入だと黒字にならないってパターンが結構多いんですよね。まあ私も演劇をちょっとかじってた身としてはまあよく知ってるんですけど、例えば劇場を借りるであったりスタッフさんを雇うってすごい膨大なお金がかかってて、でチケットってまあたかだか一人頭が決まっているので満席になってちょっと利益が上がるぐらいっていうパターンも多いんですよね。でプラスアルファしっかりご飯を食べていくための稼ぎにしようと思ったら、その稼ぎをどこで作ってるかというとグッズ販売なんですよね。缶バッジめちゃめちゃ利益率いいらしいですよ。まあ原価とね売り値のこの差で言うと缶バッジとかが一番こうスタッフさんというか主催者さんの稼ぎとしては利益率が高いそうなので、お布施をする場合はチェキであったりとか缶バッジであったりとか、その原価の安いものを買ってあげるとより懐が温まるとか、まあそういう話はちょっと置いといてですね、まあ、T シャツだったら今言ったように部屋着としても着れるし、なんだったらデザイン性のいいものであったら普段着でも着られるじゃないですか。私の持ってる T シャツで一個めちゃめちゃかっこいいなと思っておしゃれ着にしてる T シャツがあるんですけど、鳥居みゆきさんの共演封鎖的世界って単独ライブが何年前、10年前ぐらいですかね、あって、わざわざ私東京まで見に行ってで T シャツ買ったんですけど、それのキービジュアルが丸尾末広さんなんですよ。これはサブカル界隈の人にしかもしかしたら通じないかもしれないですけど、少女椿書いてる人ですね。丸尾末広さんのこうグロテスクなんだけど綺麗な絵ががっつりこう T シャツの前面にプリントされている T シャツで、でめちゃめちゃこうプリントも、まあ、丸尾末広さんのタッチなのですごい細かいんですよね。でこうまめに洗濯しちゃったりするとプリントも剥がれちゃいそうだし、こう普段着にするにはもったいないぐらいかっこいいので、これだけはこのヨレヨレにせずにちゃんとおしゃれ着でここぞの時に着るぞっていう T シャツとして置いてるんですが、あとのなんやかんやお笑いのライブで行って、なんか今日はテンション高いから買っちゃえって買った T シャツであるとか、まあ何かしらのフェス行った時の音楽のフェス行った時の T シャツであるとかは、まあ、どんどん普段着というかどんどん部屋着にしていくんですよね。そしたらもう T シャツが飽和状態なんだわ、あるあるですよねこれもね。もうなので最近これ以上 T シャツ増えても着る機会ないっていうか、タンスがパンパンなんですけどってなって T シャツはぼちぼち控えてますけどね。割とフェスとかそのライブで売ってる T シャツって肉厚で頑丈なんですよね。なので数年着てもそりゃこう黒い T シャツとかだと白いモケモケがついちゃったりとか、若干こう袖口とかがよれてきたかなとかありますけど、じゃあ着れないか、擦り切れちゃってボロボロかっていうとそこまででもないので、どんどん溜まっていく一方っていうあるあるですね。この間コラムで見たんですけど、無印のスリッパがすごい高性能だよっていう記事だったんですよ。 で、私足がめちゃめちゃちっちゃいので、足がめちゃめちゃちっちゃいのでスリッパとかすぐ脱げちゃうんですよ。で、脱げないようにしようってこう足のつま先こうやって丸めてるとすごい疲れちゃうので、基本的にスリッパは履かないので、まあ、私買わないけど、高性能なんだ、って見てたんですけど、そのスリッパをちゃんとしたやつを履くことによって、部屋の中でもちゃんとした服装をするようになって、クオリティライフが上がったわっていう、そういう記事だったんですよね。びっくりした。もううち全然、というか私全然部屋着とか部屋の中の格好も、もう人前にさらせない格好しかしてないので、最近というか実家にいた頃も割とこうお父さんがパンツ一丁でうろうろしてますとか、お母さんも今宅配の人がガラッて家開けたら大変なことになるよみたいな格好で家族3人ともうろうろしてるような実家の文化だったので、今さら一人暮らしになって、今部屋の中に自分一人しかいないのに、ちゃんとした格好をしてテンションが上がった、クオリティライフが、クオリティオブライフが上がったってなるタイプじゃないんですよね。だからもちろんスリッパも履かないし、まあ、外に出ていくときは T シャツもリラコも身につけてますけど、まあぶっちゃけ部屋の中だったら何も身につけてないときもまあたまにはありますよね。暑いしね。冷房つけるぐらいだったら多少薄着で涼しく過ごした方が電気代の節約にもなるし、洗濯物も少なくて済むじゃんっていう、そういう考え方はなんだかエコダちゃんみたいですね。ご存知ですか、滝田美ゆかりさんのエコダちゃん。結構あれに憧れて、こう全裸生活じゃないですけど、ああいう感じで一人暮らしをエンジョイしたいなっていうのは昔から考えてたりもしましたね。まあ、今後誰かと一緒に過ごしますとか、ルームシェアしますとか、同棲しますとかなったら変わるのかどうかも分かりませんけども、まあまあ割と快適に何も気にしなくても自由に楽しく過ごしてますっていう、そういう話でしょうか、そういう話ですかね。ということで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またね。